はい、ということでパリから帰って、この番組登場は2日目でございます。ライムスター歌丸です。内さん、はい、よろしくお願いします。
歌丸さん、お帰りなさい。
ありがとうございます。先週はゼッタ君代でありがとうございました、うん、ということでございます。あの帰りの飛行機でずっとね、あのポッドキャストも聞いてきましたんでね、ゼッタ君もね、何の危なげもなくやっていただいてありがとう。つまらない話がね、うん、非常にね、
ね、うん、楽しみにしていた割に、
やりたいやりたいって言ってましたけど、やっぱいざやったら本当に
この席に着くと、
うん、そうね、うん、
やらなきゃよかったみたいな
困惑もしてたし、うん、相変わらず俺聞いてて、やっぱ客観的に聞いたら、うないさんのこの最後の2行が本当にねみたいな辛辣だなって、あ、ちょっとなんかあれですね、鉄道の情報かな。
そうですね、ここで首都圏の鉄道の情報です。人身事故のため、 JR 宇都宮線は現在東京駅と宇都宮駅の間の全線で運転を見合わせています。ご利用の方はご注意ください、うん、以上鉄道の情報でした。
はい、ということで、あのお休みいただきましてありがとうございました、はい、私バリに行ってまいりまして、うん、ね、でも1週間こうその番組もお休みしてるし、うんうん、いろんなことが普段のモードと違ったんで、はい、まあ、東京帰ってきて
時差もありますね。
そうです、そうです。だからいろいろ、あのいきなり昨日あのライブのリハーサルで、今週末あの福岡の方の音楽祭がありまして、そっちのねフェスがありまして、はい、それのリハーサルで、はい、でやっぱその1週間僕ずっとこの番組で2時間ね、うんうんうん、あの話してる、4日、うん、4日話してるじゃないですか、はい、そうするとやっぱそこで声出してること自体が一つこうなんていうかな、メインテインというのかな、喉のそのキープになってるみたいで、うんうんうん、やっぱりなんかちょっとリハしたらちょっとやっぱ、あ、ちょっとなまってるわありました。あとなまってるなと思ったのは、うん、あのね、もうついていきなりね、僕ね今指にタコできてるんですよ。要するにもうちょっと、もうゲー、もう帰ってきてちょっとゲームやったらもうゲームダコできちゃって、ゲームダコできちゃって
大変、一週間離れただけで、
ライズオブローニンを始めまして帰ってきて、はいはいはい、これが私好みの非常にこうゆるゆると進められるオープン、うん、
ゆるゆるとできます、
オープンワールド、うん、いやいや、難易度はいろいろね、うん、調整できるけども、まあ、はいはい、オープンワールドでございまして非常に楽しんでいるということでね、ついついですね、こんなこうタコができるまでやってしまったというね、一体何をやってるんだという話なんですけども、パリ話、土産話いっぱいあるんですけど、はい、ちょっと全部は一度に話しきれないんで分割して話してるんだ、うん、だけど今日は、ヒップホップ講演会をやったんですけども、は
い、まあ、メインの2つの仕事のうちの1つですよね。
そうです、そうです、そのうちの1つで、うん、まあ、それを招いてくれたそのリアルジャパニーズヒップホップの主にロジェさんとソニーケムさんというこの2人にどういうふうなお話をして、うん、でちょっと非常に印象的な、日本ではというよりは他の国ではちょっと考えられない、に、ヒップホップカルチャーのフランスでの需要のされ方、うん、こんな話をちょっとしようと思いますので、
面白そうですね、
初めてさせていただいてよろしいでしょうか、
は
い、
アフターシックスジャンクション2
まるでウィンターソルジャーにグレムリン2ダークナイトに帝国の逆襲級、一作目超えたパート2にアップデート中、未だ成長途中、未知なる何かあなたにクエスチョン、知れば知るほど湧く次のクエスチョン、赤坂からまた探求しよう、アフターシックスジャンクション第2章、レッツゴー。
4月10日水曜日、時刻は今夜10時3分です。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方も、そして YouTube でご覧の皆さんも、そして本日水曜日に限っては Twitch でご覧の皆さんも、
こんばんは。
アフターシックスジャンクション2、通称アトロック2、パーソナリティは私、ラップグループライムスター歌丸です。そして
水曜パートナー TBS アナウンサーのうないりさです。
ということでですね、はい、フランスというのは非常にヒップホップ盛んな国なんですよね、うんうん、移民の方も多いですし、さまざまな社会問題みたいなことも含めて、はい、非常に盛んで、ね、もう盛んになってからすごく長いし、うん、というあれで、まあ、アメリカに次いで、もちろん、ね、ヒップホップ一番盛んな国はアメリカですけど、うんうん、世界2番目ぐらいと言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい盛んだと言ってもいいと思うんです。
やっぱりそれってフランス語で、
もちろんです、フランス語のラップ
歌われるって
ことですか。そうです、フランス語のラップなんですね。でラップだけじゃなくて、うん、フランスのヒップホップカルチャーの特徴はそのヒップホップの全体の要素が盛んというか、うん、まあ、ブレイキングもそうだし、うん、まあ、パリでね、ビーボーイング入りますから、はいはい、オリンピック、
パリ
オリンピックで入って、はい、それのね、パリオリンピック の, そのなんか施設、うん、なんてパリオリンピックの特にエクストリームスポーツ、
はいはい、
ブレイキングとか、うん、BMX とか、うん、かな、そういうようなエクストリームスポーツ用の
競技場が、
競技場というか、そのなんていうかな、アピール施設というか、なんていうか、スポット24っていうのが、パリ日本文化会館の近くにあって、それも案内してもらったりしたんですけど、うんうん、でブレイキングとかヒップホップカルチャーに関するちょっとしたこう、うん、なんていうか資料というのが、それも置いてあったりするような、そんなのも、ね、案内してもらった、うんうんうん、で、リアルジャパニーズヒップホップという、うん、その フランスパリで、うん、まあ、ずっとその日本のヒップホップを研究し続けている、うん、まあ、特に、まあ、そのロジェ君っていうのは、まあ、カメルーンの出身 で、うん、でお父さんの仕事、お父さんがその日本でその、要するに外交的なお仕事で駐在されてる時期が何回も日本に来て、うん、でその日本にお父さんが来るたびにお土産は日本 の、 そのヒップホップの CD だった。それでその、 あの幼い頃から実は日本のヒップホップにすごく親しんでというのがロジェ君 で、うん、で自分でもすごく本格的に研究を始めて、うん、まあ、ずっと立ってるんだけどもというような で、でロジェ君はすごくおとなしいね、うん、すごくこうなんていうかな、こうなんだけど、でも日本のヒップホップについて語り出すと止まんないみたいな感じの人なんだけど、うん、でそのロジェ君がそのなんていうかな、実際のフランスのヒップホップシーンみたいなところにそのちゃんと影響力がある人と組んでてんで、うん、DJ ソニー・ケムさん、うん、でこのソニー・ケムさんはもうなんていうかな、こう外交担当じゃないですけども、うん、まあ、アーティストでもあって DJ、うん、トラックメーカー、そして自分にもラップする、あの皆さんもぜひサブスクでソニーケムで日本のラッパー の、 あの日本人のラッパーのイシュワン君っていうね、うん、僕も古からしてますけど、イシュワン君とかと一緒に曲やったりしてるソニーケムさんという人、うん、この二人に主に案内してもらって、はい、で、ついてもう本当に翌日はほぼ一日、そのロジェさんがいずれは日本のヒップホップに関する書物とかも書きたいということで、うん、もうだったらとにかく特にその初期から2000年代、まあ、前半ぐらいにかけてはもう僕はほぼ当時記者として全てを見てきてるし関わってるし、うんうん、まあ、少なくとも僕の目から見たその歴史というのを語れるから、うん、何でも聞いてくださいってことで、うん、もう本当に1日使って5、6時間かけてずっと、ロジェさんとお話して、うん、でそこで話したことをベースに翌日 の、 その講演会みたいなことになったんです、はい、ですごくそれは喜んでいただいてるんですけども、うん、今まで要するにそのインターネットとかにもやっぱり全ての情報が載ってるわけじゃないし、いろいろ謎だったり、こういろいろこっちでも一生懸命調べたんだけど穴が開いてた、その穴が今日のこの数時間で全部埋まったっつって、うん、もう今頭が腫れつそうだみたいな、こと言ってて、うん、そうそうそう、すごい面白かった。例えばその日本語ラップの技術的進化の話とかを僕はこうしてて、うんうん、はい、で、まあ、例えばその日本人はその僕らライムスターは比較的日本語的なはっきりしたその日本語っぽい感じで発音するけども、うん、まあ、より英語的なというのかな、日本語的でない響きに寄せるような技術というかな、うん、そうい う、 こう美学もあって、うん、でこれはだから日本人特有というべきか分かりませんけども、ポップミュージックの中で日本語がもろに響くで、意味もあと日本語的な響きも日本語としてガンとくるのがあんまり好まれないという傾向が、うん、まああるんだよつって、
まあ、ちょっと幼稚に聞こえてしまう、
幼稚というかダサい、まあ端的に言えばダサいとか、うん、あと僕らが当時90年代よく言われたのは、うん、ライムスターは意味が全部入ってきちゃうから足が止まるって言われたことがあるんです。うん、まあ、それは僕や反論したいところもあるけども、うんうん、でもまあそうおっしゃる感想もあって、でもわかるじゃないですか、
まあまあまあ、
で日本のポップスとかって、うん、そのあんまり日本語もろに響かせない感じって
あるの、いわゆる思春期迎えるとちょっと洋楽を好きになる流れという印象なのかなみたいな、
まあ、昔ながら要するに日本的な整理からいかに離れるかという、うんうん、で実際日本のラップだってそうやって進化してきたんだから、うん、で例えばだから日本語なんだけど英語っぽく発音する人もいるみたいな、うん、ところをいろいろ説明してる中で、はい、そうかつって、だからなんで全部日本語でラップしてるはずなのに、すごくここ英語的に
聞こえ
るんだろうっていうのがずっと不思議だったんだけど、そういうことかみたいな。
なるほど、そのだから日本人の感性のところまでは、
うん、
もちろんわからないから、
そうでやっぱりその日本人はそういう、うん、だからもちろん日本語を使って、うん、日本語で、まあ、もちろん日本を愛して、うん、日本語を愛して使ってるけども、でも特にポップ歌の中でそれが聞こえてくると嫌だっていう感性がどっかにあると、うん、それは日本人の特に西洋音楽とか西洋をベースにしたポップカルチャーの中に自分たちがいるとなんか気恥ずかしいっていうコンプレックス、うん、そのやっぱり西洋文化が入ってくる順番の問題もあって、ね、はい、って言ったらもうやっぱその向こうはすごく不思議そうな、こうそうなんだみたいな、でね、やっぱその日本のヒップホップすごく大好きで、はい、でまあ、研究してる2人でもあるから、いろんな国 の、 そのヒップホップはもちろん聞くんだけど、うん、当然英語でラップして、で、はい、アメリカのヒップホップ顔負けというようなさ人たちもいっぱい、それはそれでいいんだけど、でもやっぱり僕たちはその面白いと思うのは、やっぱりその国なりにちゃんとその国の解釈をしてあって、うん、その国の言葉の響きがあってっていうのは面白いと思うから、うん、そっかそうなんだみたいな話とか、だからそういう視点自体も自分たちのやってきた、だからある意味僕らがライムスターをはじめ、うん、いろんなことやってきたことをこう本当にさ その35年結成35年やってきたことを日本でさえ理解してくれる人いないところから始めたのに、あのパリでこんなに理解してくださる人がいるのかっていうことと同時に、向こうから見たこっちの視線っていうので、うん、改めて自分たちのことを知るっていうか、うん、そういうところもやっぱあったりして、僕らにとってもすごく学びな、自分で説明しながらその反応を聞いてるうちに、ああそうかそうかそうだよねって自分たちの本質みたいなのが見えてくるみたいな経験でもあって、まずそれがすごく面白かった、うん、で、まあ、講演もさせていただいて、うん、ちなみに、私がねこの勢いでこれね、あの昨日も話しましたけど、私がまず最初にやっぱその通訳の方っていうのの、その通こう同時に通訳してもらうっていうのもやっぱそんなの普段しないから、うん、あんまりその申し訳ない、あのちゃんと慣れてなくて、うん、でこの勢いでわーっと話しちゃうから、うん、ちょっと選定数が長くってね、さぞかし大変だったろうと思うし、もうちょっと切ってあげた方がいいんじゃないなんて意見も YouTube の方であったらしいんだけど、それは分かります、分かります。後には僕学んで、うん、あの森田芳光上映会のそのどんどん上手くなって、
うんうん、センテンスがどんどん短くなってい
く、短いし切りどころとか、うん、その表現の仕方とかどんどん上手くなって、最後の春の解説はめっちゃ上手くいったと思うんだけど、うん、そう、それはいいんだけど、ちなみにそのヒップホップ講演会で皆さんが絶賛 していた通訳さんは、しぼさえさんという方で、うん、ちなみにしぼさえさん多分このタイミングで日本来てるんじゃないかな、うん、入れ違いで日本行きますみたいな言ってたんで、あの日本のヒップホップシーンのこともあの前からすごくよくご存知で、結構あの僕も共通の知人も結構いるような方で、志望さやさん
完璧な、ね、
その後にね、あの主に森田芳光上映会の時に、訳していただいたスローコンブ宮子さん、うん、スローコンブ宮子さんもすごかった、もう役聞いた人がみんなもうフランスの方も含めて、あなたすごいねみたいな、情報分かる人に言わせると僕の口調とかそのスピード感まで再現してるっつって、おっしゃってたみたいな。とにかくあの志保紗栄さんとね、スローコンブ宮子さんお二人はね、その通訳として非常に、うん、あのお世話になりましたという感じなんだけど、でね、ちょっともう一つもう一つ、うん、で講演会はその、まあ、7-3 で、フランスの方、そして、フランス在住の日本の方が3ぐらいのバランスで、うんうん、だから僕が何か言ったらもういち早くわっと笑うような人もいたりとかっていう雰囲気だったんだけど、実際この映像、講演の映像というのは実際 YouTube で皆さん見れますので、うん、リアルジャパニーズヒップホップで検索してもらってもいいし、多分、アルファベットで歌丸、カンファレンスってね、うん、公演、歌丸公演で、歌丸カンファレンスで、検索していただくと出ますんです。あのぜひ皆さん見ていただき、日本の方が見ても非常に興味深い内容じゃないかと思うんで、うん、途中後半からはその質疑応答みたいな感じになって、うん、はい、あの会場の日本の方からもね、あの質問いただいて、あのちっちゃいね、あれいくつぐらいだろう、5歳ぐらいかな、5歳ぐらいの男の子がいて、その子がまあ質問してくれて、ライバルありますかつって、うん、そのでね、その終わった後も会場の外出てからも、はい、その会場の外の、まあ、すぐ会場は閉めなきゃいけなかったんで、どんどん移動しながらだったけど、うん、移動しながら廊下からロビーとかに至るまでもう残ってくれたお客さん、その時は本当フランスの方多かったけど、うん、あの移動しながらいろいろ、まあ、さらに質問受けたりサインしたり写真撮ったり、その間ずっとその5歳ぐらいの男の子は僕の足元についてきて、ずっと質問してきて、うん、だからすごくずっとそうだねつって、一番特に頑張った曲はどれですかみたいな、うん、そうだな、やっぱりワンサーゲームはねこうやって頑張ったんだよねとかね、そこでね、いろんな質問があって面白かった。あとあの共演した方で一番印象的なのはどなたですかみたいな、
すごく積極的
な今の清志郎さんと一緒そしたらその お父さんみたいな人がほら清志郎さんって言うなんつってね、言ってんだ、それはいいんだけど、で、うん、その現地のそのあのそれこそラップしてるような子が本当に並んでこうやって待ってて、こうやってで僕ラップしてるんでちょっとアドバイスないですかみたいな、いやーつってその日本のヘッズ会みたいな感じで、まあやっぱり人に何言われると自分らしくあるしかないんだからね、もうそこを自信持ってやるってことですかねつってね、なんてこと言ってたんですけども、でね、まず講演会やって、はい、まず楽しく終わったんですけども、そのロジェさんとソニケムさんに連れられて、翌日、まあ、彼らがぜひにということを案内してくださったのが、うん、そのいや一言言えばヒップホップセンター、公のヒップホップセンター、名前はね、ラプラスプレイスですね、場所っていうね、うん、ラプラスっていう場所があって、日本でいうと新宿駅みたいな巨大なターミナル駅の中の駅ビルとくっついた、うん、そのもう本当中心地の立派なビルの中、商業施設の中の立派なビルの中の何階かの一角を全部そのラプラスで使ってて、うん、ヒップホップで、それはどういう場所かっていうと、若者がまず安価で使えるそのレコーディングスタジオとかが何個もこうやって並んでたりとか、あとはその中で実際に覗いたらスタジオの中で DJ の、うん、その多分バトル DJ なのかな、う
ん、
こうそう
あ
のバトル DJ の練習してる女性、しかもかっこいいすごい女性の DJ がこうやって練習、こういう風に練習で使うこともできるし、とかあとはあのブレイキングとかそのヒップホップ の, そのダンス用 の, そのスタジオがあったりとか、うん、もっと言えばその にあのヨーロッパはすごくそのグラフィティアート大国なんですけどね、うんうん、でそのシャルル・ド・ゴール空港から来るこの高速の道の両側に見事なクオリティのグラフィティが、うん、まあイリーガルなものとあとでもリーガルもあるんです、うんうん、あの公でここに書いていいよとでもうビル一面にちゃんと見事な、はい、そういうエアゾールアートが書いてあるところもあったりするんだけど、うん、そういう、こうエアゾールアートそのスプレーで描くようなアートができるスタジオのガガーンってあったりとかあとは日本で東京でいうとクラブクワトロぐらいのサイズのライブがっつりできるその会場があったりとか、うん、とかあとはその異なるジャンルのアーティスト同士が交流できる、まあ、サロンとか食堂みたいなのがあったりとかとにかく、若者がお金がない若者もここに来て本格的なレコーディング技術だとか、その練習もできるしリハーサルもできるしライブもできるしもっと言えばそのソニーケムさんとか本当に兄貴分としてそのこのヒップホップというそのカルチャーでどのようにその、ビジネス食べていくかみたいなこともちゃんと教えていくみたいな、うん、そういう、こう総合公共施設があって
すごいですねヒップホップに特化した
そうですそうですだからその世界広しというと世界中にヒップホップアーティスト、うんうん、カルチャーはあるしあラップアーティストもいるけどもあのこれほどその総合的にヒップホップカルチャーというものを、公がサポートもして扱った上でポジティブに使ってるっていうか、うんうん、例はなかなかないんじゃないって言ったらいや本当にそう思うとこれはすごくフランス特有のあれだと思う、うんでもあの要するにその文化に対してその公のサポートをするのが当然の土壌っていうのかな、うん、そしてあとその文化っていうのは誰もが等しくアクセスできるようにすべきものっていう意思もすごく強いんですよね、うん、これあのヒップホップに限らずいろんなアートそのさっきあの美術館がタダで見れるようにいろいろなってたりとか、うん、それも含めて映画もそうなんですけど映画の話は明日しますね、うん、そうなんですよなのであのいろいろその日本がまんままトレースするのは難しいかもしれないけどあの学ぶべき部分というかそのアメリカもがもちろん中心的な文化だけどアメリカはやっぱりあまりにもビジネスとして巨大すぎてそういうような側面というのはあんまりあの重要視されてるとは言えないんです今は例えばそのブレイキングがアメリカで盛んとは言えないんですだからというところでむしろ日本とそのフランス の, そのヒップホップカルチャーでこういうところも共鳴しうる部分があるしまあ、その公の、ね、政府とかそういうのの文化に対する距離感って全然それはもう180度に違うぐらい違うんだけど、うん、
カルチャーとしてフランスはこう受け止める寛容度が高いという
かと同時にそうしようという意思を持って、うん、そのお兄さん分 の, そのソニーケムさんとかがすごい頑張ってそのやってる感じもあって、うん、あのすごく良かったでそのまたそのスタジオとか案内してもらって、うん、ソニーケムさんのビート聞かせてもらっていろいろ今後の計画とか、うん、日本でもこういうセンターを作れないか今頑張ってるんだよみたいなことを言ってたりするんでいいねっつって、うん、で、まあ、僕も協力もするしとかもあってあとはそのロジェさんがこうやってあのさっつってこうベストオブジャパニーズヒップホップというね90年代半ばに出た当時のそのヒップホップのその我々の世代のあのコンピレーションアルバムって、はい、そこにいろんな人のアーティストがジャケン写真撮ってんだけど、うん、あのどれが誰だか教えてくれるやっぱ分かんないからそれだけだとそうああそうそうそうだよねこれだと分かんないもんねって言って、これがクレイジーああクレイジーこの人かみたいな、みたいな、うん、それもあってねはいということでですね、まあ、これヒップホップにちょっと時間は短くなりましたけど皆さんからメールいっぱいいただいてるんですけども、うん、あの放課後ポッドキャスト等でもねご紹介していきたいと思いますんであの本当にありがとう見ていただいた方ありがとうそしてあの YouTube でもこれからでも見れますんで、うん、ぜひぜひ、私が今まで35年間あのやってきたことのそのラップイライブスターとしてやってきたことの、うん、もまさかパリで全肯定していただくという体験でもあると同時に、うん、やっぱ自分たちがまだ見てなかった角度でだからまだやれることが、うん、
外から見られた日本のヒップホップ
そうだしあの要するにここにこれだけ の,、うん、あのファンがいるんじゃんっていうのがあったから、
う
ん、
確かにそうですね
まだやれること全然、ね、あれここ全然手つかずだったみたいなのをはい50、ね、今年5になりますけども、
ね、
やりがいを見つけてしまった、
う
ん、あとは友達がめっちゃ増えましたというフランス旅行のお話でございました、うん、
充実したお話でした
ありがとうございますすいませんということで本日のメニュー紹介いってみましょうこの後すぐ特集コーナービヨンドザカルチャーはこちらですシリーズ国産 RPG クロニクル今夜は人気コミックにして現在テレビアニメも絶賛放送中ダンジョン飯について語る編日本独自に進化発展した国産 R ロールプレイングゲーム JRPG なんて言われますけどね、うん歴史を紐解く人気シリーズその最新回です今夜は現在テレビアニメも放送中の久井亮子さんによる大人気コミックダンジョン飯、これを RPG 目線で詳しく解説しその魅力に迫っていくということでございますそして
その後のコーナーカルチャーワンショットにも引き続き渡辺さんが登場します今年1月から番組で作っていたアトロク2オリジナルのアナログゲームドロッセルマイヤーさんのクーロンドの完成発表会を行います
よいしょ、はい、寝てたいですねこれね、うん、楽しみだね自分のね、うん、ということでその後の新概念提唱型投稿コーナーはまあね先週ねゼッタ君を本当に困らせた、ほにゃららいいシリーズをお休みいたしまして、はい、出来たてほやほやのクーロンドを我々でテストプレイ、テストプレイ改めてしていきます。
はい、番組では皆様からのリアルタイムの感想質問をお待ちしています。メールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで。読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカーを差し上げます。また X、LINE、Instagram では番組の各種情報も発信しています。さらに Apple、Amazon、Spotify などの各種ポッドキャストサービスで過去の放送や放課後ポッドキャストなど特別コンテンツも配信しています。
YouTube でアトロック公式チャンネルもやっておりまして、第6スタジオこれあの世界中でっていうかあのパリでも YouTube から見てますっていう方、うん、いっぱいお話していただきました。
それは嬉しい。
皆さんパリの皆さんお世話になりました。そして世界の皆さんまたあのいずれ直接お会いするのを楽しみにしております、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします、さらにエンディングね、
はい、今日あった嬉しいこと通称今日売れも皆様お待ちしておりますので、歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください。放送の最後で発表します。
それではアフターシックスジャンクション2いってみよう。
アフターシック
スジャンクション2。あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。